では行きましょう。皆さんこんにちは、コーチのオタクです。最近立ち上がったり歩いたりするとですね、左足の膝関節がポキポキなるんですよね。で、2日前もですね、商工会の方でセミナー登壇してきたんですけれども、なんか10分に1回ぐらいポキポキポキポキなってるんで、これ聞こえてないかななんて思いながら、別に痛いとかじゃないんですけど、ポキポキポキポキなるんですよ。これなんか直す方法というか、逆にポキポキポキポキなってるといけない理由とか、もしフィジカルに関して詳しい方いたら教えてほしいなって思う今日この頃なんです。ということで早速本題入っていきましょう。今日のテーマはですね、ビジネス思考を持つためにということで、なんかよく言われるテーマなんですけどもね、ちょっとお話ししてみたいなと。ビジネス思考を持つためにということで、はい、皆さんはどうでしょうか。ビジネス思考を持てていますでしょうか。っていうか、そもそもビジネス思考って何っていうところから入りますよね。もう平たく普通の言い方しますと、ビジネス思考っていうのは誰かが抱えている悩みとか不便っていうのを解決して、その対価として報酬を得る、そのためにどうしたらいいのかっていう、これを考える力のことをビジネス思考って言いますね。例えば皆さんが会社員であれば、皆さんは、が勤めている会社はどんな、方がお客さんで、そのお客さんはどんな不便や悩みを抱えていて、その会社はどんなそれに対してのソリューションを提供していて、あなたはそのソリューションの中でどんな立ち位置にいますか、みたいなね。で、これ個人というか自分自身が事業になるともっと明快ですね。あなたのお客さんは誰ですかと。で、そのお客さんはどんな悩みや問題を抱えていますか。で、あなた自身はそれに対してどんなソリューションを提供していますか。で、それに対してちゃんと報酬をもらっていますかと。で、そのために何をしていますか、どう考えていますかと。まあ、これ個人の方が一番分かりやすいですね、はい。まあ、ということで今日のテーマは比較的前回に続いてですね、割とこう起業とか副業とかの話にも続くんですけど、とはいえね、会社勤めの方にも大事な思考です。というのは、いつ何ぞやね、自分自身が会社を辞めたりとか、次のキャリアに進んだりとか、起業するかも副業するかも分からない、まあ、そういう時代ですから、自分自身の今の立ち位置かかわらず、ビジネス思考を持っておくってことはめちゃくちゃ大事なんですよね。てか、もうちゃんとビジネス思考を持ってないといけませんよと。じゃないと、そもそも自分自身の存在意義っていうものが見出せませんからと。で、ひいてはね、俺何のために働いてるんだろうとか、私何のために生きてるんだろうというふうに、こうちょっと虚無モードになってしまいますからね。存在してるかどうかわからないって一番きついじゃないですか。あの人がいたからとか、あの人がいたら助かるとかっていうふうに、まあ、そうやって誰かから他者から求められるとか、存在を認識してもらうことって大事で、で、透明人間にならないためには、ちゃんと誰かにね、自分自身の存在意義を示さないといけないわけです。で、その存在意義を示すために、最も身近で最も着実で最も手っ取り早いのは、周りの人たちを助けると、周りの人たちの悩みや問題を解決するってところに尽きるわけです。でも、これがまた難しいわけです、ね、問題悩みを抱えてる人はいっぱいいますよと。僕もいろいろね、考えることがたくさんありますけど、じゃあそれをね、じゃあ解決、自分だけしか解決できないって結構難しいですよね。いろんなサービスがありますんで、もうすでにあらゆるものはもう解決できちゃう時代になってきてるわけなんで、今更自分が解決できることって何っていうね、思うわけです。でもそうなってしまうともう進まないので、それでもあるんじゃないかっていうふうに模索する、それもまた一つのビジネス思考なんじゃないかなと。ちょっと話はそれるんですけど、そもそもビジネスとは何かとね、仕事とは何かってところをちょっと定義調べてみたんですけど、 仕事って英語にするとジョブとかワークなんですよね。でビジネスはそのままビジネスなんで、仕事括弧ビジネスとかビジネスイコール仕事じゃないんですよね。だから違うということです。仕事というのはどちらかというと収入を得ること、業務をこなすことっていうね、割とだから労働者というか雇用される側がね使う言葉でも、まあ僕も今日仕事したなんて言うのでまあ今はねこう仕事もビジネスも混同しちゃってると思いますけど、一応役割的にはね雇用される側が使う言葉のようです。で対してビジネスというのは利益を追求して経済的価値を創造することということなんで、まあ単体でもね組織でもちゃんと目的が明確ですよね。でこれは立場的にはまあ独立して運営するという意味では経営者だったり起業してる人向けですから、なのでビジネス思考を持つということは仕事の仕方とかそういう次元ではなくて、自分個人が必ず経済的価値を生み出す必要があると、でそれを継続的にね創出することができると、この違いがありますね。で仕事もビジネスも共通して言える、これはあくまで僕の持論なんですけども、共通していることは社会的経済的に意義のある役割を持つことですと。社会的経済的に意義のある役割を自分が持つことです。つまり自己満足で生きるのではなくて他者満足にもつながることであるというふうに僕は考えております。どうしても生きていると独りよがりになったりとか、どうしても自分の価値観を優先しちゃったりして、そうするとまあ他人の価値観を受け入れられなかったりとか、他人の価値観に侵食されたくないとか、自分の価値観を広く浸透させたいとかっていう思いはありますし、僕ももちろんあるんですけど、でもみんながみんなそれやってたら、コミュニケーションで言うとみんな私の話を聞いて聞いて見て見てってお互い言い合ってる状態ですよね。SNS でも自分の考えを発信する、ああ共感してくれる人がいいなと思う反面、ねえねえ僕の考え私の考えは聞いて聞いて、こんな考え持ってるんだよ、いいでしょいいでしょ、そうやって自分の思いや考えをひけらかす、時には炎上しちゃったりとか、時には共感してくれる人がいたりとか、時には誰も見向きもしなかったりとね、まあそんなことがあるわけですけども、やっぱり自分自身の役割は何か、自分の役割を持つことって、でその役割というのは自分が立ちたいポジションではなくて、その自分のがその役割を担うことで誰かに貢献できることであることがビジネスとしての基本ですし、ビジネスではなくても生きるための僕は基本なんじゃないかなと思います。例えばこういう話を聞いて、いやでも僕そんなにねお金に執着ないんですよとか、いや僕はそこまでお金がにを稼ぎたいわけじゃないんですよと、いやなんだったらお金よりやっぱやりがいを僕は重視したいんですと、私はそのお金のために何かをするとか、お金のために何かをするとかしたくないっていう話というか思いを持つ方いらっしゃるんですけど、その気持ちよくわかるんですけど、ちょっと論点が違うんですよね。僕はそのお金のためにっていうお話をするのではなくて、その何ですかね、そもそもお金がない時代からみんな役割を持ってたんですよって話なんですよ。今は価値提供するイコールお金という対価をもらうっていう経済方式になっているだけであって、だからそうするとビジネスとか仕事って聞くと、やっぱりお金のために、やっぱり基本はお金だよね。だから、そんなに僕はお金を重視したいんじゃないから、もっと自分がやりたいことをやりたいんだっていう風になっちゃうんですけど、お金ではなくて、その要は一つのこう共同体、地球というか共同体単位で考えた時に、大なり小なりコミュニティがあるじゃないですか。で今僕たちは町に住んでますよね。まあ日本という国に住んでいて、日本のどこかの、都道府県、市区町村に住んでいるわけで、その大きなコミュニティの中で、まあ、家族というコミュニティもあれば、 個人独身というコミュニティもあれば、まあ、独身でもね自分の親族はいるわけで、そういったねコミュニティにもいれば、そして会社というコミュニティに属してるも人もいれば、僕のように個人でね法人化していても個人で活動している、でもビジネスにおいては協業することもあるっていう、その、スポット的なコミュニティに入ることもあればっていうふうに、みんないろんなコミュニティに属してるわけじゃないですか。でいろんなコミュニティの中でお金のやり取りがあるコミュニティもあれば、例えば友達とか家族だったら基本的にはお金を目的としたやり取りはないですよね。でも役割ってありますよね。お金じゃない役割ってあるじゃないですか。例えば友達だとしたら彼女がいて彼氏がいてくれるだけでなんかこの場が和むっていうムードメーカー的な役割もあれば、なんかみんながこうグダってなった時にあの人は引き締めてくれるよねみたいなリーダーシップ的な役割を持つ人もいれば、なんか困った時にいつもドラえもんみたいにいいアイテム持ってきてくれるんだよみたいな、そういうねあのヘルプ系のね役割を持ってる人もいれば、友達も家族もみんな何かしらの役割を持ってるじゃないですか。お金以外の役割を持ってるわけですよ。でもっと言うと、そんなにお金が重要視されてなかった時代、例えばこう、ね、農耕時代っていうんですか、この自分自身で畑を持って自給自足で生活してした時代、その時ってお金の良し悪しよりかは家族でちゃんと生きれるっていう、そういう時代だったはずなんですよ。でその時代においてはやっぱりお金、家族間もそうですけど村もそうですけど、みんな役割を持ってたわけですよね。例えば、野菜を作る家族がいれば、あとは牛とかね、そういう肉系をね持つ、それをね、お肉に関してのこう牛とかそういう動物を扱うねこうコミュニティもあれば、あるいはそうだな、何かそうじゃない、何かを作る、着る服を作るとか、そういうなんかそのコミュニティで役割があったじゃないですか。まあ商店街もそうですよね。うちは肉屋さんだよ、うちは野菜屋さんだよ、うちは魚屋さんだよとか、うちは文房具屋さんだよとかってコミュニティがあって、で当時はお金じゃなくて物々交換だったわけですよね。だからそれは物々交換があったから成り立っ、お金がなくても成り立っていたわけですよ。でそこにですね、いや俺は何もしたくねえんだと、ただのんびりとたまにね歌いながら自由に過ごしてんだと言ったら、その人に野菜あげますかとお肉あげますかと、いやいやあなたはこれを提供してくれる、私はこれを提供できるっていう対価をお互いね差し替えることで、経済、その小さなコミュニティの経済が回るので、みんなやっぱり役割を持ってるからこそ成立してるんですよね、社会って。で家族においてもそうですよね。子供はずっと遊んでればいいっていうわけではないですよね。それこそ農耕時代であればもう子供もある程度動けるようになったら畑仕事を手伝ってたでしょうし、重労働は男性側がやって、まあそうじゃない部分は女性側が担って洗濯をするとか、まあ料理を作るとかっていうような、まあ昔ならではのものでも、でもそれでもみんなちゃんと自分に合った役割を担って、お互いでお互い補完し合ってたじゃないですか。で、そこにお金っていうものは関係ないじゃないですか。だから、話を戻すと、僕たちも今この社会において自分はどういう役割を担ってるのかっていうことを考えた時に、やりたいこと、お金よりやりたいことがあるっていう考えではなくて、社会全体で見た時の自分の役割って何かなって考えることが、もちろんビジネス思考の基本であり、ひいては自分自身が自分自身のアイデンティティっていうんですか、自分という存在意義を果たすために大事な要素なんじゃないかなって。っていうのは、誰も見向きもされない、誰にも自分に興味関心を持ってくれないって結構辛いと思うんです。例えば何か自分自身が SNS で発信した時に、一つ二つでもいいねがあったりコメントがあったりすると嬉しいじゃないですか。 だからまた発信しようって思うじゃないですか。会社の会議とかで自分が何か発言をして、それに対して、あ、確かにその観点はなかったね、その企画ちょっとやってみようか、自分自身の意見や発案というものが採用されたら嬉しいじゃないですか。反面ですよ、誰も自分に意見を聞いてくれないとか、 SNS でいろいろ発信するけど誰からもいいねもコメントもされない、まるで自分は透明人間なんじゃないか、きついですよね。 SNS をやらなくてもそうです。どこかのこう組織に属す、何かしらのコミュニティに属しているときに、まあ究極無視されているようなものなんで、結構これはきついと思うんです。でも根底としてはみんなそれぞれ役割があるから、ギブアンドテイクですよね。ギブアンドテイクの関係があるから無視することもないです、されることもないわけですよ。だからやっぱり自分の役割を持つってことは、自分自身を表現するために、自分自身を認めてもらうために一番大事なことだと思うんです。自分の役割を持つということ。で、その自分の役割とは何かって考えた時に、自己満足ではなくて他者満足につながることであると。ということで、ビジネス思考を持つための基本であり、普遍的な、絶対忘れてはいけないことを後半お話しするんですけど、結構その自分自身のキャリアを考えるときにどうしても考えがちなことがあります。それは何か、やりたいことを探すという。もちろんやりたいことを見つけて、やりたいことに突き進むっていうのはめっちゃくちゃ大事ですし、僕もそうでした。でも自分がやりたいことというのは、相手がやってほしいことかどうかっていう、ここはねマッチングさせるの難しいんですよ。なので、もし自分自身がね、例えば会社の中で既に自分自身の役割があって、それは自分もやりたいし誰かからも求めていられていることだったら、自分は社内ですごくこう、資料を作るのが早いし見やすいし、だからみんなからこの資料をちょっと代わりに作ってくれる、自分も作ることにやりがいを感じてる、これは組織内では役割としてね、ギブアンドテイクが成り立ってるじゃないですか。でももし個人で生きていくと、個人で稼いでいくと、個人で生計を立てていくって考えた時に、やりたいことではなくて、まずできることから始めていかないといけませんよね。そして自分がしたいことではなくて、求められていることから始めていけます、いかないといけませんよね。自分がやりたい、したいっていうのは自分の感情、自分の好きなこと、自分がやっていてね没頭できること、もちろんそれが仕事にできたらこの上ない幸せですよと。でもそれが果たして誰かから求められていることなのか、自分はやりたいけどそれはあなたができることなのか。やりたいとできるってすごく違うんですよね。僕もやりたいこといっぱいあります。でもですできないとか、いやいや、例えばですけど、僕はあまり英語は得意じゃないですけど、なんか英語のコーチになれたらそれはそれで面白そうだな、やってみたいなって思うわけですけども、僕は英語を誰かに教えられるほど英語は喋れない、だからできないわけですよ。これがやりたいとできるの違いなんです。今自分ができることは何か、自分がしたいことより自分が求められていることは何かっていうところを見つけていくことが、まあ、ビジネス思考の第一歩なんじゃないかなと。逆に自分が気持ちいいことだけをやってもですね、そこに何の価値も生み出していなければ、それは少し厳しい言い方すると道楽になってしまうわけですよ。で、一方その自分の気持ちいいことだけをやったとしても、特にそれに対して誰の悩みも問題も解決したいのであれば、これは自分自身の役割がない状態なので、当然役割がないということは、きつい言い方すると誰からも見向きもされなくなりますし、社会からの対価も得られませんので、生きていくことがきついわけですよ。だからみんな何かに属したいって思うわけですよ。帰属欲ってものですよね。やっぱり家族がいるとか友達がいるとか、もちろんそんなに自分は家族とも疎遠だし、そんなに友達いなくても全然独り身でも楽だよっていう方もいます。でもどっ かで誰かとつながっていたいっていう気は必ずあるはずなんです。本当に一人きりで生きていけますかと。いやもう一生涯無人島誰もいない生活ですと。でそこには食料はありますと。でも誰もいないんだよってなった時に楽しいかなって思うわけです。それって楽しいの？やっぱ同じ人間に表現をしてそこに対してリアクションがあるからなんか伝わったとか共感してくれたとかなんかその感情的な動きがあるわけじゃないですか、ね、無人島に行って、まあ、イノシシとかサルとかね、あのいろんな動物がいました。言葉通じないじゃないですか。でなんか自分自身がこうあーがががなんか言ってもなんかもーとかって言われてもなんかわかじゃそれでも嬉しい人いるかもしれないですけど僕は結構なんか寂しいと思っちゃうかなみたいな。なんでね、話を戻しますと、やっぱりやりたいことではなくできることから始めて、したいことではなくて求められてることから、求められてることを見つけてみて、でそこから徐々にですね、自分がやりたいことと他者が求めていることをマッチングさせていくわけです。でもそのためには自分自身が自己研鑽というか、そのためのスキルとか知識や、まあ、経験とか実績を作っていて、あ、この人だったら自分の悩みや問題を解決してくれそうだなっていう自分に対するの信頼貯金を生み出していかないといけないわけですね。やりたいことのできること、求められていることを続けていく中で信頼貯金が膨らんでいて、その信頼貯金というその膨りが効いてきた時にそれを元手に自分自身のやりたいことにシフトしていくとか広げていくみたいな、そういうものなんじゃないかななんて僕は思うわけなんです。なんかちょっと哲学的な話をしちゃったんですけど、時々こういうことを考えるわけで、だから僕自身も今仕事をしてる中でこれって自分が今やりたいことなのかなとか、え、誰かこれに対して求められてるのとかっていうふうに思うわけですよ。自分が言いたい話したいって内容を誰も求めてないのに発信するのは自己満足なわけなんですよ。でも僕もそうなってしまう時もあるんです。結構僕も例えば YouTube で、発信する内容っていうのは基本的にはやっぱりそのことについて近く悩んでいた方とか、僕がそれに対して何かの、価値提供をした時にそれが解決につながったものっていうのを、もしかしたらこのことを動画で話すことによって他の方の問題解決にもつながるんじゃないかってところで発信をしているので、結構 YouTube で話す内容というのは自分が発信した内容ではなくて自分自身が発信できるし、かつそれは求められている一定のニーズがあると見込めるものをコンテンツにしているので、結構企画はすごく悩みますし、しっかりあのディレクターと打ち合わせもするわけなんですね。それでもやっぱり再生数が伸びないものもあれば、思わぬところでこんなものが、この内容でこんなにっていうものがグッとね再生数伸びるものもあって、これはだから僕が自分の中ではそうでもないよって思ったことが、まあ僕の中では割と当たり前の考えというかこういうもんなんじゃないのと思ったものが、意外に別の方からすると違った視点、新しい新鮮な視点に思っていただけたりとか、まあそんな感じなんですね。はい、ということでまとめに入っていきましょう。ビジネス思考というのは誰かの悩みを自分の強みで解決して社会に価値を生み出していくことですと。でそうやってあなたがいたから、あなたのおかげでっていうね、その誰かの問題悩みを解決できることが、そのお金じゃない自分自身のやりがいにつながるでしょうし、でも生きていくためにやっぱり対価も必要ですから、ビジネスとして考えた時に自分自身が必要となる適正な対価を頂戴するわけです。でも対価以上の価値提供をしなければそれはビジネスとして成長しません。自分自身のビジネスを進めていく上では、まずはやりたいことではなくてできることから始めていく、したいことではなくて求められていくことから始めていく、その中でしっかりとスキルを上げて経験を作って実績を踏んで、徐々にやりたいこと、したいことへとこうリンクさせていくと、まあ、そんなにスムーズなわけにはいかないんですけども、そんな感じでね、皆さんのキャリアをより良い方向へ進めていただければなぁなんて思います。そんなことをちょっと思って今日の音声撮った次第です。 はい、というところで今日はこのあたりにしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次の音声でも会いましょう。お会いしましょう。それではコーチタクでした。